皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、今日はですね、
はい、
はい、ちょっとコーヒーブレイクはスキップしまして、
はい、
今日はですね、まあ、ナビさんの方から最近読んだ書籍の紹介、まあ、前回も僕がちょっと、
はい、
書籍を紹介したんですけど、まあ、今回はナビさんにしてもらおうというところで、うん、まあ、書籍のタイトルは、まあ、最近ちょっと話題にもなってる、世界一流エンジニアの思考法という、
はい、
はい、書籍になってまして、それを今日ちょっとナビさんの方から紹介してもらおうかなと思ってますので、はい、ナビさん、はい、お願いできますでしょうか。
はい、了解です。説明ありがとうございます。はい、もうもしかしたら読んだことある方とか、まあ、ツイッターとかでいいよみたいな話をよく聞いてる方多いと思うんですけど、はい、世界一流エンジニアの思考法という、牛尾さんという、マイクロソフトに在籍されている、シニアエンジニアの方が書いている本になります。はい、で、まあ、この本、一言で言うとどういう本かというと、その、まあ、今マイクロソフトに在籍されている、まあ、牛尾さんという、有名なエンジニアの方が、まあ、経験された、まあ、そのエンジニアリングの現場で、まあ、成功するためのノウハウをまとめたものになっています。で、タイトルの通り、まあ、思考法っていう文言がついているので、技術系の話ではなくて、まあ、マインドセットとか、まあ、そういったところに結構フォーカスを当てていて、まあ、俗に言うソフトスキルとかそういったところとかにフォーカスを当てたような内容になっています。で、まあ、どうやってその仕事の質とか効率を、まあ、テクニカルに高めていって、まさにソフトウェア開発で最前線に働いていらっしゃる牛尾さんがどういうふうな形でご経験されているのかとか、そういったところに対してまとめていただいているというような、そういう本になっております。はい、という感じですね。で、まあ自分の気持ちとしては、やっぱりそのエンジニアって結構個々の能力によってパフォーマンスって大幅に変わるって、まあ皆さんもご承知の通りかなとは思いますね。やっぱり優秀なエンジニアって普通のエンジニアの何倍、何十倍、何百倍もパフォーマンスが高いって、まあ、よく言われてると思うんですけれども、じゃあそのパフォーマンスをどう高めるのかっていうのって、単純にその技術力どうこうの問題ではないかなって結構気づかれてる方多いかなと思っています。まあ、僕もやっぱり働いてみて、まあ、いろんなそのすごい方とかを目の当たりにして、なんかなかなか自分のパフォーマンス発揮できてないなであったりとか、まあ、そういったことで結構落ち込んだりとか、まあ、どうやったらいいんだろうとか、まあ、ただ単純にコードをかけるだけじゃ十分じゃないっていうのはすごい痛感してるところがあって、まあ、そういった気持ちをもしお持ちなのであれば、この本を読むことによって結構刺さるところあるんじゃないかなってと思っています。はい、こんな感じですね。なんかこの辺どうですかね、アステリアムさん、なんか思うところとかってあったりします？
はい、そうですね、なんかこういうパフォーマンスとかそういう話はよく耳にするところではあると思うんですけど、
はい、
なんか僕もまあそうこう言われて改めてちょっと思うと、
うんうん、
まあ、なんかちゃんとこういうふうになんですかね、まあ、こういう書籍のような形で言語化したりとか、
はい、
無意識にやってることが多分多いんだろうなみたいなのは結構あったりすると思うんで、なんかここら辺は普段自分がどういう風にしてるかとか、まあパフォーマンスいいな、まあ今日調子いいなとか、なんかそういう日とかあると思うんですけど、そういう時ってどういう状態なのかみたいなのは、なんかちょっとメモっとくというか、なんか振り返って意識してもいいのかなっていうのは感じましたね、今見てて。はい、
そうですね、確かに確かに日によってパフォーマンス変わるってはすごいわかりますね。
そうですよね、なんで、うん、そのパフォーマンスの違いが何に影響されてるのかとかが、うんうん、まあ解像度高く分かってくると、
はい、
なんかそこへの対処とかがもう見えてくると思うんで、うんうんうん、
はい、
そこは確かに結構無意識的に、なんか今日良かった悪かったみたいなぐらいで、うん、やってることがちょっと多い気がするんで、そこは確かに、はい、ちょっと見直さないとなっていうのをちょっとハイナビさんの話聞いてて感じました。はい、
そうですね、確かに多分そういうやり方とかって、まあ経験値というか経験則でなんか やってるところはやっぱり言ってあるかなと思うんですけど、まあ、そういったところとかを結構この本が言語化してくれるというか、まあ、あのより高めていっていただけるみたいな、そういったところとかのアイデアが結構詰まってる本かなというふうに思うので、本当にこの本あの個人的にも読んでよかったなというふうに思いますし、まあ、もしあのエンジニア、これからエンジニアリングのとして生きていくという方こそやっぱり読んでほしいなと思いますし、やっぱりあの有名になってるだけあるなっていうのは、はい、感じましたね。はい、じゃあ早速ちょっと内容の方に入っていければなと思うんですけれども、はい、はい、大きくこの本あの7つのテーマに分かれていますという感じで、一つ一つ紹介すると、まず1個目は、まあ、あの世界一流エンジニアとの違いというところで、まあ、やっぱり一般的なそのエンジニアと、まあ、その世界一流で大活躍しているエンジニアとの違いってどういうところにあるのかというところを、このマイクロソフトの、チームの中で体感したことをまとめていただいているというところですね。で、2つ目が、マインドセットのところに関するところで、先ほどのその世界一流エンジニアと、まあ、普通のエンジニアとでどうマインドセットが違うのかというところをフォーカスを当てて書いているところです。で、3つ目が、情報処理、記憶術というところで、まあ、よくやっぱり賢い人ってすごい記憶力高くて、しかも情報の処理とかも早くてみたいなのをよく言われると思うんですけれども、まあ、そういったところってどういうふうにやってるのか、まあ、なんでそんな情報処理をしっかりとやれてるのか、なんでこんな細部な小さいこととかを記憶できてるのかみたいなところとかのハウトゥーみたいなのも書いていただいています。で、4つ目コミュニケーションですね、まあ、このあたりとかは結構他の本でもいろいろ触れられてるところあるかなというふうには思うんですけれども、やっぱりその最近、まあ、こういったマイクロソフトをはじめとする、エンジニアリングの業務環境って、まあ、フルリモートが前提だったりとかするので、まあ、そういったところの難しさであったりとか、まあ、ハウトゥーみたいなところを書いているところですかね。はい、であとはチームビルディング5つ目ですけれども、まあ、ここについてもまあ同じように他の本でも触れられているところはあるかなとは思うんですけれども、まあ、あのマイクロソフトというチームの中で、どういうチームビルディングをしているのかというところをまとめていただいている感じですね。で、6つ目が、生活習慣術というところで、まあ、少しそのエンジニアリングから離れてその、まあ、パフォーマンスを発揮するためにはやっぱり体が資本なので、まあ、そういったところの体との向き合い方、まあ、生活習慣ですねとか、あとは実際にその業務を進めていく上での、生活習慣レベルでの、やってよかった気づきみたいなところをまとめていただいたりとかしています。で、最後7つ目が、AI 時代をどう生きるかというところで、まあ、まさにチャット GPT とかが世の中を、支配しているような状況の中我々の中で何ができるのかっていう、まあ、よくあるテーマにはなるんですけれども、まあ、それを、まあ、牛尾さんの目線でいろいろとまとめていただいているという感じですかね。はい、ざっとそんな感じです。で、まあ、結構あの内容としてもすごいあの分かるなっていうふうに思ってすんなり実は読める本ではあるんですけれども、まあ、テーマとしてかなり幅広く、まあ、このポッドキャストで全部取り扱ってしまうと、時間がかかるというところもあるので、まあ、最初の2つですね、世界一流エンジニアの違いってあったりとか、マインドセットだったりとか、まあ、まさにこの本のテーマになあの主なメインテーマになってくるところを少しかいつまんで、アステリアムさんと2人でちょっと話してみようかなと思います。
はい、お願いします。
はい、って感じですね。じゃあ1つ目、世界一流のエンジニアの違いというところなんですけれども、はい、ここのテーマについては結構そのマイクロソフトで働かれている牛尾さん目線で、その、まあ、第一線で第一線で働いていたいるそのエンジニアの、思考であったりとか、まあ、テクニックだったりとか、まあ、そういったところとかを、赤裸々に語っているところであり、まあ、いろんなその、ユースケース、いろんなその状況とかがあって、まあ、全部説明すると大変なので、ちょっと自分の方で刺さったところとかを少し話そうかなと思ってます。で、まずはですね、まあ、むやみやたらな試行錯誤っていうものは良くないというような話ですね。なんかよく日本の会社とかだと、なんか試行錯誤をいろいろして、まあ、その結果で、まあ、よく PDCA を回して、あのいいものをどんどんやっていくみたいな形があって、 結構その試行錯誤をすること自体が結構推奨されてるところが増えてるかなというふうには思っていますと、
はい、
ただでもむやみやたらにいろんなことをするっていうのは良くないことなんだよっていうのを、提言してるという感じですね。はい、この辺どうですか、ね、どう思いますかね、アステリアムさん。
あ、これそうですね、なんか気になった、僕も気になったんですけど、はい、このなんかむやみやたらってもそんなんですか、何でもかんでもやるのは良くないのはもちろんそうだと思うんですけど、うんうん、なんかこうある程度こう、まあ、当たりをつけてというか、まあ、仮説とか持って、はい、取り組むに関してはいいもんなんですか。
はい、そうですね、まさにその通りで、やっぱりその仮説とかこうなんじゃないかっていうふうにしっかりと思考をした上で試すっていうのはやるべきところかなと思ってます。はい、で結構僕もやりがちなんですけれども、例えばこういう、思考エラーが出たってなった時に、この、式1とかこの、変数とかをこう変えたらいいんじゃないかっていうのを結構脳死でいろいろといじくり回って、うまくいったうまくいかないみたいな、そんなことをやるっていうのがまさにそのむやみやたらな試行錯誤っていうやつですね。つまり何も考えずにいろいろいじくり回ってこれだったらできるみたいなパターンを模索するみたいな、そういうのは良くないっていう感じですね。は
い、ああ、なるほど、なるほど。まあ確かにそうっすよね。なんか分からんけど、とりあえずここいじったら治っちゃったとか、そういうのって、確かになんか、今までも経験は確かにあると思うんですけど。
はい、まさにそうですね。
そういうのはそういうことですね。
はい。
ですね。なるほど。
なので、まあ、もし仮にうまくいったとしても、再現性がなかったりとか、あとはなんかたまたまうまくいったからみたいな感じで、理由が分からないとか。はい、それはやっぱり良くなくて、ちゃんとやっぱり仮説を得た上で、これがこうなってるからおそらくこうだろうっていうものをしっかりと考えて、でそれを試すために、まあ例えばこういう処理を変えたりとか、こういうクエリを投げてみるとか、そういったことをやって、それを証明するような形で障害に対して立ち向かわないといけないっていうふうに、はい、書いてありますね。
はい、確かにそうっすよね。確かにたまたま今回のユースケースでは、うまくそこを言ったらうまくいったかもしれないけど、
はい、
そう、原因は元の、例えば機械学習で言ったらデータにあったかもしれないし、
それそれです。
なんかそういうとこをちゃんと理解してないと、また同じようなバグというかエラーがいつか発生する可能性があるので、うん、はい、そこは確かに正しく理解して対処するっていうのは納得感すごいありますね。
そうですね、まさにおっしゃる通りだと思いますね。今ちょっと話聞いてて思ったのが、機械学習に関してフォーカス当てると、ML の場合だと結構エラーを吐き出さないパターンってあると思うんですよ。だけれどもモデルとして全然推論できてないみたいなパターンがあって、そういうその障害っていうものをちゃんと障害としてエラーメッセージとして出てこないパターンっていうのがやっぱり言ってある中で、なんかそこはやっぱり難しいかなと思ってて、ちゃんとやっぱり仮説を持った上でしっかりと分析して、その上でちゃんとエラーに対して対応しなきゃいけないっていうのは、なんかやっぱり ML ならなおさら必要かなっていうのをちょっと今ふと思いましたね。
うん、確かにあるあるだ、
はい、あるあるですよね。
ありがとうございます。確かに、なんかエラーは出てない、エラー出てるけどなんか処理は流れてるとかもありますし、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、気づかないうちに、
はい、
進んでるとかも、
はい、うん、ありますね。
うんうん、
はい、はい、って感じですね。はい、であとはですね、まあもう一つおって思ったものが、どんなにやっぱり頭が良くても理解するのは難しいっていうふうに書いていただいていて、やっぱりその世界一流のエンジニアって、まあ、本当にめちゃめちゃ賢くて、コードとか見た瞬間に全てを解釈してなんかソリューションを提案する提言するみたいなのをなんかできるって結構思ってる方いらっしゃると思うんですし、まあ、僕もそう思ってたんですけど、やっぱりどんなにやっぱり賢くても一定理解っていうのはすごい時間がかかるものらしいですね。でこのエピソードとしてあるのが、やっぱりそのマイクロソフトってめちゃめちゃでかいサービスなので、何百何千っていうマイクロサービスがめちゃめちゃ混在している中で、まあ、すごく複雑なそのサービス群だと であると。でやっぱりそういう中で、まあ、一流のエンジニアだったとしても 一見結構やっぱりその所属してるので、ちゃんとそのソリューションとかそういったところとかをしっかりと提案したりとかできているんだけれども、やっぱり裏ではこういうそのアーキテクチャの解説とかを何十回も見たとか、やっぱりその理解するためにすごいものすごい時間を裏でちゃんとかけているっていうところを話をして聞いていて、やっぱりちゃんとその裏でちゃんと勉強してるんだとか、理解に時間をかけてるっていうところがやっぱりあるので、やっぱりそのなんていうのかな、分からないからどうしようって悩むじゃなくて、やっぱりちゃんと自分で知識として持つっていうところが大切っていうところがやっぱり書いてあったという感じですね。はい、みんなスーパーマンじゃないんだよっていう感じですかね。
なるほど、
うん、
確かにそこはなんかある意味安心感はあります。
そうですね、
まあ、誰でも努力はしてるというか、はい、はい、
そうですね、そうですね、やっぱりそういうところは安心感は一定あると、はい、思いますし、まあやっぱりスーパーマンじゃないんで、ちゃんとやっぱり少しずつでもいいから積み重ねて知識として自分の中で持つっていう意識がやっぱり重要なんだなっていうところが、はい、感じたところですね。
なるほど、確かに、はい、そう、なんか必要な時にこう必要な情報を、まあ、しっかり集めて、うんうん、まあ、それを理解して、
はい、
アウトするみたいな、で、まあ、その集めるのも、はい、まあ、自分の組織だけに閉じず、まあ、必要に応じてこう別のチームだったりとか、うん、なんか詳しい人に聞くとか、
はい、
なんかそういうことの、まあ、積み重ねというか、
うんうん、
そうやってこう自分の中でなんかしっかりとした理解となんか体系化していくみたいなのは確かにすごい大事だなっていうのは思いますね、
うん、そうですね、まさにそう思いますね、うん、特にこの本でその学習における理解って一体何なのかっていうところも提言されていて、まあやっぱりそのよく完全に分かったとかって言ってよく見えるみたいな感じありますよね、はい、まあそれは全然分かってないだろうみたいな感じで言われるようなやつですけれども、やっぱ理解ってなんか難しいですよね。どこまで言ったら完全に理解したとかそういうふうに言えるんだろうとか、そこはやっぱり人によってなんか尺度が違いそうな感じはすごいしていますね、はい、で結構この本で、まあ、牛尾さんが言うには、まあ、理解に関しては3つの要素があるというふうに書いてあり、まあ、その、その構造をつかんで人に説明できることが1つ目で、2つ目が、いつでもどこでも即座に取り出して使えることと、
うん、
で最後3つ目が知見を踏まえて応用が効くことが、これが3つ目っていう、まあ要素があるというところなので、説明可能性と、あとはすぐにそういった情報を、まあ、自分の口から話せることで、かつそれを踏まえてこういったことができるんじゃないかっていう応用を聞かせるっていう、その3つを踏まえて、まあ、理解というふうに言われてますね、はい、
うん、
めちゃめちゃ大変ですよねこれって。
確かにそうですね、この3つの要素って考えると確かに今まで僕の理解は足りてなかったなという理解してはなかったという新しい気づきあります。
そうですね、なんか自信なくしそうですけどね。
はい、
はい、でもそれだけやっぱり理解ってすごいハードルが高いものなのかなっていうふうに思うので、うんうん、ただ単純になんかドキュメント見て OK 分かったっていうのはもう到底そういうレベルではなくて、
はい、はい、
うん、っていうのをすごい思いますね、はい、
うんうん、確かにそう考えると、うん、なんか本当に記事とかそういうの一回読んでっていうのは確かにありえなくて、
はい、うんうん、
本当に何回もこう、さっきナビさんもおっしゃったように何回もこう、はい、同じアーキズを見たりとか、
うん、
そういうドキュメントを本当に何回も見て、
はい、
もう、まあ、下手したらそのなんかここにこういうのが書いてあるまでもう覚えてるぐらいの、
うん、
レベル感までいってやっとこう、はい、まず最初のなんか理解に行ったというか、うん、
そうですね、そうですね、
でありますね、確かに
ありますね、うん、まさにこの世界一流エンジニアの違いっていうこの説では話されてないんですけど、別の説のところで、まあ、理解のためにやはり技術ブログを書くっていうのはすごい推奨されていて、でやっぱり例えばあるソリューションというか、まあ、例えばバーテックス AI におけるこういう新しいサービスが出たとなった時に、それをその使ってみてブログ記事で書く、つまり人に説明するっていうところと、まあ、それを使って例えばウェブアプリ作ってみましたっていう、まあ、知見を踏まえて応用を聞かせる ていうところとか、まあそういったところまでやらないと完全な理解とは言えないだろうっていうのはやっぱりあって、はい、やっぱりそういうところを、なんだろうな、すぐにできるというか、アウトプットとしてやっぱり技術ブログっていいんだよって話も別であったりしましたね。
確かに、そうですね。確かに技術ブログはすごい分かります。書く上でやっぱ結構いろいろ調べたりとか、なんか変な、なんか中途半端なことってやっぱ書きたくないとか、まあ、あれ気持ちがこう芽生えると思うんですけど、
はい、
なんでそのためにこういろいろ見てとか、はい、聞いたりとか、なんかいろいろしながらこう作り上げるんで、確かに、それは感じます。
そうですよね、分かります。やっぱり大変だし時間もかかるし、だけれどもやっぱり得られるものっていうのはやっぱり結構大きいだろうなというふうには思うので、はい、僕最近かけてないんですけど、はい、ちょっとかけるように、はい、頑張りたいなと改めて思いました。
確かに、そうですね。ただ一方でなんか、まあ、あんまハードル上げすぎるとこう結局一歩踏み出せない、人間のこうよくある心理的な
面
もあるんで、まあなんか最初はこう軽いところ、まあなんかそういう軽めのところを発信できる場とかもなんか最近なんかいろいろネットとかにあったりするんで、
はい、
そういうのはありだなと思いますね。
確かに確かに、本当そうですね。はい、ありがとうございます。はい、あとはそうですね、まあこの世界一流エンジニアの違いっていうところで言うと、メンタルモデルを持つというところを一つ、書かれていました。はい、このメンタルモデルっていうものが、この本の説明においては、人々が世界を理解し、予測し、解釈し、新しい状況に適応するための、自分の心の中のイメージや理論というふうに定義されています。で、結構このメンタルモデル自体はこの本が定義しているものではなくて、まあ、広く知れ渡っているものになっていて、この本の中でも、まあ、メンタルモデルパターン集みたいなのを紹介して、されているところもあるので、実は一般的なワードらしいですね。僕は知らなかったですけど。
なるほど。
はい。で、まあ、この、メンタルモデルっていうものを、まあ、それぞれ自分なりに解釈して、本当に人それぞれ自分の固有の型みたいなものを、心の中に入れて、例えばなんかその自分の仕事に関して、そのなんだろうな、まあアーキーズどうしようっていうところを考えていく、まあ、フレームワークとして、使っているっていうのが結構この一流エンジニアの方は、そうらしいですね。でやっぱりまあ人によってそのやり方はとっても全然違うのであれなんですけれども、やっぱりその考えていく上でどういったことを考える必要があるのかとか、まあ、そのまあ考えるそのなんていうのかな、まあ、フレームワークですね、まあ、そういったところとかがきちっと固まっている人っていうものはやっぱり思考も早いですし、そのアウトプットの質も高いっていうところはよく言われているようですね。はい、この辺どうですかね、なんか難しいけれども
そうですね、確かになんか確かに難しいですね。僕もまだここ今聞きましたけど、なんかちゃんとこうなんですかね、理解していないというか、
はい、
認識できてないところはあるんで、確かにここら辺は学んでいきたいなとは思います。まあ確かにでもなんか自分の中でこういう手続きというか、なんか、はい、M ワーク真鍋さんおっしゃられた、なんかそういうのを持ってる人はまあ理解が早いとか、
はい、
よく言われるようなそういうものに結びついていくのかなっていうのはなんか思いますね。なんかまあ毎回こうまっさらな状態から、あ、じゃあこれやって、こうやってみたいな、なんか決まった方が決まってないと、
ね、
まあやっぱり時間がかかったりすると思うんで、
はい、まさに
こういう新しいこととか、まあにこう直面した時にはこういう今までのこういう手順でまずはやってみるとか、なんかそういう、はい、確かにこの心の中の自己の心の中のイメージや理論みたいな、
はい、
そこら辺は確かに持っておくと、なんかそれに適応して、まずは試してみるとか、理解してみるっていうところにつながると思うんで、確かにこういう考え方は良さそうな気がしますね。
そうですね、まさに、はい、僕自身も正直ちょっとこの本だけでカバーしきれなかったので、まあ、別の本を使ってこのマインドセ、メンタルモデルですねを、まあ、どういったものなのかっていうのをもう少し具体化させた上で、まあ、自分にどう適応させていくのかっていうのはやっぱやった方がいいなというふうには思っているので、 はい、あの正直ちょっと自分の中ではあのこの本においては結構メンタルモデルの紹介はされていたんですけれども、それをどうやっていくのかっていうのはやっぱり自分事として捉えるのは別の本を、使っていく必要があるなと感じたので、ただでもこれはすごい知れてよかった情報かなというふうに思って、はい、今お話しした感じですね。はい、ありがとうございます。
確かに、うん、そうですね。確かになんかまあ Amazon とかでもそういう書籍は売ってるっぽいですね。
そうですね、
メンタルモデル、
はい、はい、みたいです、みたいです、
うんうんうん、なるほど、確かに、
はい、うんうん、って感じですね。でちょっと一応まあ世界一流エンジニアの違い、まあこれ以外にもいろいろとあのテーマとしてあって、で、まあ、僕が今紹介したむやみやたらな試行錯誤は良くないとか、まあ、理解するのは時間がかかるであったりとか、うんうん、メンタルモデル以外の話ももちろんあるので、いろいろとこの本を見てキャッチアップできるものはあるかなというふうには思っています。でもう気づいたらこんな時間になっているので、はい、最後そのマインドセットですね、2つ目のところ少しだけ話して終わろうかなと思っています。はい、はい、で2つ目、あの全部7つのテーマある中の2つ目なんですけど、マインドセットの中で一番あのこの本で一貫して言われていたものについて、Be lazy、 あの怠惰であれというところが、一言、大きく書いています。で結構このマインドセットの中で一番その根幹にあるのがこの Be lazy、 怠惰であれという話なんで、はいはい、あの結構目から鱗というか、ああなんかいかにそのサボるかとか、あの言ってしまえばそうですね、いかに楽してあの価値を最大にするのかっていうところが、大きなテーマになっているという感じですね。で結構あのやはりそのなんだろうな、時間をかけてあのガーってあの集中して、まあ、残業も、休日出勤もして、もうあらゆるそのなんだろう時間的コストを払って価値を最大化させるっていうのが結構今までいろんな、まあ、日本企業をはじめとして経験されてた方多いかなと思っていて、まあ、残業時間がとかよく言ってると思うんですけれども、まあ、それは良くないと。ね、やっぱりその少ない時間、より少ない時間で価値を最大化させるためにはどうするかっていうところが、まあ、Be lazy の根幹なモチベーションでして、でその中で結構面白かったのが、あの基本的にはもうあの休日出勤はもっぱらですけれども、残業っていうものも前提に置かないで定時、まあ、皆さんあると思いますけど定時ですね、あの何時に帰るかっていう定時、そこから逆算して作業量を決めて、でその作業量で何ができるのかっていうのを考えるっていうところが、この本では書かれていましたね。まあ、つまりもう残業なんかするなっていう話ですね。残業しないとできないことはやるなって感じですかね。はい、で、まあ、その中でじゃあいかに何をやるのかっていうところにフォーカスを当てていくんですけれども、結構なんか、まあ、僕もそうですけれども、例えば、5つのタスクがありますと、5個のタスクがあって、まあ、それに対して、まあ、優先順位をつけて、まあ、まずはこれをやって、次にこれをやって、っていう感じで、今クォーター、こういうふうに進めていきますっていうのは、よくやると思ってます。で、ただでも、この本では、それではなくて、優先順位をつけて全部やるんじゃなくて、もう本当に必要なものを1つだけフォーカスを当てて、それだけをやる。っていうところを、話していますという感じですね。まあ、本当にいかにやることを減らすかっていうところにすごいフォーカスを当ててるっていうところに、まあ、目から鱗だったっていう感じですね。はい、ちょっとパーッと話してしまいましたけれども、はい、どうですかね、このあたりの思想とか考え方いかがでしょう
か。いや確かに、いやすごいいいです。僕もこういう考え方はすごい、はい、好きで。でそうですね、やっぱそう、まあ、ここにも定時から逆算とか書いてるんですけど、
はい、
まあ、もう少しこう拡大例えましたら、なんかゴールからの逆算とかよく言われるものがあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱりそういうふうになんか逆算していく考え方みたいなのは、こう、一定やっぱ、そういう思考を持っておくべきだなというのは、
はい、
あらゆるところにおいて、
うんうん、
感じた。っていうのと、
はい、
あとやっぱりこの本当に必要なものを一つだけやるみたいな、
うん、
まあ、やっぱこう絞るっていう優先順位というよりはもうそうですね、はい、絞るみたいな、
そうですね、そうですね、
もうこれとこれだけやるとか、
例えば、うんうん、
もうそういう感じでやっぱやるのはすごい大事だなと思いますね、はい、
そうですね、
このクォーターでもこれしかやらないとか、
そうそうそう
そう、そういうふうな感じで、
うん、
やっぱ うんうん、絞ってそれに集中して、うん、リソースを割くっていうのは確かに、うん、思います、
うん、はい、いや本当そうですね。多分なかなかできないところかなと思ってますね、うんうんうん。やっぱりなんかまあソフトウェアの機能もそうですけど、なんかいろんな機能がある方が価値があるように感じるじゃないですか、
はいはい、
まあ、まさにそのスーパーアプリみたいな感じで、はい、一つのアプリでなんかいろんなもの変えたり決済できたりなんか SNS できたりみたいな、そういったところとかがすごい価値があるっていうふうに、まあ、思われがちですけれども、まあ、その中でもやっぱりこの Be Lazy の考え方で言うと、その機能とか考え方とかやることとかそれらを減らすこと自体に価値があるっていう感じに、マインドセットするっていうのがすごい重要というふうに考えているので、むやみやたらに、まあ、あれもこれもっていうふうに追加するよりも、あれもこれもある中でこう減らせたんだっていうのにそれに対して価値をつけるっていうのが、うん、あって、ああなるほど、こういう考え方すごいいいなとか、まあ、逆に言うと難しいなとも思ったんですけど、はい、なんかそこはすごい目から鱗というか、ああなるほどなって思ったところだったんですよね。
確かに確かに、
うん、どうですかね、こう減らすことっていうところにいかに重視してるかっていうのが、はいはい、伝わったかなと思うんですけど、
うんうんうん、確かにな、確かに、まあついそうですね、なんかバーってタスクとかやりたいことみたいなバーって上げがちですけど、
うん、
逆にもうやることはもう これとこれだけだとか、
そうですそうです、
うん、減らして、うん、やるというのは確かに、はい、大事というか、
う
ん、なかなかやっぱできてやった、
そうですね、そうですね
確かにこれちょっと一回挑戦してみて、
うん、
どうなるかはちょっと試してみたい気持ちになりました。
そうですね、はい、試してみたいですね、うん、
うん、
はい、まあよく言うそのマルチタスクは良くないとかっていうところの延長にはなると思うんですけど、はい、でもこういうやっぱりマインドセットってすごい重要だと思うので、うん、本当勉強になりましたね、なるほどって、はい、心から思いました。
確かに確かに、そうっすね、なんか、うんうん、確かにこういう本でなんか視点を広げられるのはすごい良いというか、うん、良い学びがある本だなっていうのは今こういろいろ聞いてて、はい、まあ他にも多分ここまだ紹介してないものがいくつかあるんで、
はい、
まあ他の章でもそういう学びは結構あるんで、
うん、
はい、確かにこれはおすすめできそうな本ですね。
そうですね
思いました
はい、ありがとうございます、はい、結構この本本当に幅広いテーマで、今日話したのも多分 10% ぐらいしか話せてないと思うんで、本当に多岐にわたるテーマでいろいろ話されているので、うん、本当にまあ改めてにはなるんですけれども、本当に一回読むのをおすすめしますね、はい、まあ、話題になってるだけあるなと本当に思いました、はい、
ありがとうございます
って感じですね、まあ、ちょっと時間も来てしまったので、はいはい、本日は、書籍の紹介というところで、マイクロソフトの牛尾さんが書かれた世界一流エンジニアの思考法について紹介いたしました、はいはい、まあ、本当に皆さんエンジニアの方は必見かなと思うぐらいすごかったので、もしお時間があればぜひ手に取ってみていただければなと思います。はい、ではこれでは、それではまた、次回お会いできればなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。